こんにちは、まさこのゆるめしのまさこです。6月12日金曜日朝の収録となってます。はい、皆様お元気でしょうか。まあ、私はですね、この収録が終わりましたら YouTube の、編集をたくさんバタバタってやって、で明日からちょっと母と妹と、おばさんに会いに行く旅なので準備があるんですね。なので今日はですね、楽しみです。準備だけなんですけども、お土産とか忘れないようにいろいろ入れたりとか、あと何洋服着ていこうかなとかっていうのも、やはり旅は楽しいですね。その準備だけなんですけども、はい。で今日はですね、もう金曜日なんですね、 YouTube の方が上がります。今日は発酵トマトというのを作りました。とても作り方は簡単で、トマトをまあ好きなだけ細かくサイコロ状とかにカットしてもらって、でそこにですね、トマトに対して 2% の食塩を、あの塩をね入れて、あと唐辛子をまあ1本、種は取って1本丸々入れるんですね。まあ唐辛子なくてもいいんですけども、まあ、これは腐敗しないようにということで入れるだけなので入れなくてもいいんですけども、で、まあ今の時期あったかくなってきましたら、常温でもう1日とか2日で、あのちょっとシュワシュワシュワっていう感じで、まあ気泡みたいのができたり、まああのトマトによってはですね、出ない、その泡が出ない時もありますけども、あの必ず味見をしていただいて、あのトマトの、あの酸っぱさとかなんか角が取れてですね、旨味がね出てくるんですね。まあ、これは本当微妙な解釈で、わかんない方はわかんない、私もわからないんですけども、まあ塩とかが入っているので美味しくなります。でそんなにあの発酵しすぎますと、逆に今度はツンとしちゃったりピリピリしちゃったりとか腐敗になっちゃうので、この辺は難しいんですけども、まあ今の時期でしたら1日とか2日で発酵して、それを冷蔵庫に入れればもう出来上がりです。まあ、私が作った時は涼しい時に撮影したので4日かかったんですけども、まあ本当その辺は、今の時期でしたら早めに、冷蔵庫に入れていただければですね、もう簡単な、フレッシュなトマトソースができる感じで、もう何にでも、ちょっとオリーブオイルを足せばですね、トマトのドレッシングになりますし、まあ、スープとか、私はですね、味噌汁に入れますと、前にもやったんですけども、トマトってすごく旨味成分が入ってるので出汁になってさっぱりとした味噌汁になるので、味噌汁に入れたり、あのわざわざね、あのトマトって私大好きなんで、生で食べるのももちろん美味しいんですけども、たくさん買ってきちゃった時とか、あのこのように細かくして軽く発酵させればですね、ちょっと日持ちもしますし、あの例えばスクランブルエッグに乗せてもなんかおしゃれで美味しいですし、あとはもうとりあえず、乳酸発酵といって乳酸菌がね、あの生まれるので、それを取ればですね、腸内環境も整えてくれますし、もともとトマトはリコピンっていって強い抗酸化作用を持つ栄養成分も入っているので、もうダブルでいろいろ体にいいものがたくさん取れるので、その乳酸菌とかも加熱してもですね、死んではしまいますけども、腸内細菌の餌になって善玉菌の餌になるので、もうトマトはですね、どんどんその発酵したトマトも全然加熱して食べてもらっても本当にいいので、気軽に発酵生活したいなっていう方はですね、こういったような野菜を発酵するってとてもいいと思っています。前にもですね、発酵キャベツとか発酵玉ねぎっていうのもやってて、本当に軽く 2% ぐらいの塩を入れて、常温で発酵させればちょっと、シュワシュワってなったり、まあキャベツとかは酸味が出たりいろいろですけども、トマトに関してはですね、フレッシュなトマトを使うと発酵しやすいと私は思ってますので、買ってきたばかりでもうみずみずしいトマトがありましたら、できたら大きなトマトの方が発酵しやすいので、よかったら発酵トマトを作ってみてください。はい。で今日の雑談なんですけども、先週っていうか、まあ今週の水曜日に、ママ友、もう本当に幼稚園の時の友達と急遽ランチに行きました。でそれ は1ヶ月前とか2ヶ月前から予定してたわけではなく、前日にある友達が明日ちょっとランチ行かないみたいな感じで LINE が来て、まあその時はいろいろ私もやることがあったんですけども、まあ私今ね勤めに出てるわけじゃないので、私に関してはもう全然仕事をやりくりすればいけるよみたいな感じで、まあ、他の3人もですね、やることがあったりとかしたので、やることを変更とかしていけるよって言ってすぐ集まることができました。昔だったらっていうか、若い時は子供が皆さん3人とか2人いるので、その子供たちの予定だとか、まあ、旦那さんの予定だとかいろいろなことを考えてランチする日を決めたり、あと幼稚園の、時間が遅い日だとか、なんかいろいろ幼稚園のママ友なのでそんなようなことを考えて、しょっちゅうまあ遊んでたと思うんですけども、いろいろな皆さん家族の予定とかを考えながら決めてたんですけども、もう今はですね、もう子供たちも大きくなって結婚したりとかして当たり前というか自立してますので、本当に自分だけの予定ですぐ集まれるんだねっていうのでみんな大喜びしてました。もうあと急がいいねっていうことで、変に1ヶ月前とかって決めちゃうと体調が悪くなっちゃったりとか、予定がね急に入っちゃったりとかして来れない方もいるんですけども、急に会えるんだったら会っちゃおうみたいな感じで会って、美味しいパンケーキ食べてきました。で、一人のお友達がですね、仕事のことで悩みがあるということで急遽集まったんですけども、そういうことで会いたいなって思って会える友達がいて幸せだなと思いました。はい。で、本当皆さんたわいもない話をして集まっただけなんですけども、みんな健康のこととかいろんな、私もそうですけども卓球やり始めたよとか、いろんな手話を習ってるとか、もういろいろ皆さんね、お互い同い年ぐらいなおばちゃんたちなんですけども、みんな生き生きとしてますよね。本当いろいろ悩みはもちろん皆さん隠してるわけじゃないけどあるんですけども、友達に会った時はですね、明るく元気に美味しいパンケーキとかコーヒーとか飲んで喋れる仲間が、近くにいるっていうのは本当にありがたいなと思いました。はい。まあ学生の時の友達とはまた違うんですけども、子供の話とかにもなりがちですけども、でもそれもそれで子供のこともね頑張ってるよねみたいな言える間柄っていいなと思いますし、本当急に集まれるっていうのがなかなか面白かったというか、急でね忙しい時は1年に1回も会ってない時もあったんですけども、会い始めるとまたこういう美味しいとこがあるから行こうなんていう話がありますし、みんなもやっぱりいろいろあるから喋りたいんだなっていうのがあります。私もたくさん喋る方ですけども、結構友達といる時は聞き役にもなれますし、いろんな話を聞くのも大好きなので、またこういった機会をですね、まあ、急でいいなら今日っていうか明日会えないとかって言ってまた誘ってみようかなと思いました。はい。今週はですね、ちょっとおばのお家に行ったり楽しいこと満載なので、私もですね楽しみたい週末です。はい。最後まで聞いていただき、いつも本当にありがとうございます。まさこのゆるめしのまさこでした。